ピックアップ定例会の概要。第3回定例会を6月2日から24日までの23日間開催し、一般会計の補正予算、条例の一部改正などの市長提出議案15件及び請願を審議しました。指令システム、消防無線ネットワーク改修業務の契約締結、6月定例会、全会一致で可決。本議案は、現在建設中の指令庁舎に整備する消防指令システムに、既設の消防無線設備を接続するため、通信ネットワーク設備の改修について業務委託を行うもので、2億6290万円で、NEC、ネッツ、SI 株式会社山口営業所と随意契約するものです。企画総務委員会での審査。質問。主な業務の内容として、無線回線制御装置の設置、多重無線設備の移設、非常用発電機の改修とあるが、金額の内訳は。答え。税抜きで無線回線制御装置の設置に約8085万円、多重無線設備の移設に約1359万円、非常用発電機2機の改修に約2110万円である。委員会審査結果、全会一致で可決。国へ核兵器禁止条約の調印、批准を求める意見書提出を求める請願。6月定例会。不採択。本請願は核兵器禁止条約の調印、批准を求める意見書を国に対し提出するよう求めるものです。企画総務委員会での審査。質問。核兵器禁止条約が2017年に採択され、2021年に批准国が50カ国を超えて発効したが、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻などにより、条約採択時の状況と比べ、国際情勢が大きく転換していることを踏まえて、どのように考えているのか。答え。国際情勢の変化で、締約国会議にオブザーバーとして参加していた国が参加しなかったということもあり、厳しい情勢であると考える。委員会での討論、反対討論。核兵器禁止条約の内容については全面的に賛成であるが、現在の国際情勢の下で国の安全保障はアメリカの核の傘で守られているのが現実であり、核兵器禁止条約を締結すると、核の傘に守られている状況自体が悪ということになることから、結果的に日米安全保障条約の廃棄につながっていく。こうした国の安全保障上の大きな問題について、地方議会による意見書提出は消極的であるべきと考え、本請願には反対する。反対討論。昨今の世界情勢、また日本が置かれている立場を考えると、核兵器を持った国に囲まれている状態であり、その中でアメリカの核の傘に守られ、それが抑止力となっている。理想は核兵器のない平和な国々であると思うが、核保有国が本当に核を廃棄してこそ成り立つものであり、抑止力として、核兵器を禁止することに対しては、まだ時間がかかるものと考え、本請願には反対する。委員会審査結果、賛成なく、不採択。本会議での討論、反対討論。核兵器禁止条約そのものを否定するものではなく、むしろ非核三原則を、国際規範に高めた意義を持つ条約として高く評価するが、現在の国際情勢や条約批准をめぐる状況などに鑑みれば、現時点で 直ちに批准することが妥当か否かは慎重に判断せざるを得ない。核を廃絶するということは、核を持っている国が核を廃棄するというアクションを起こすことであるが、核兵器禁止条約に署名している核保有国は一つとしてなく、かえって非保有国との分断が広がっているという現実が指摘されている。将来的な批准に向けた環境整備を行い、核保有国と同時に批准することの方がより建設的であり、唯一の戦争被爆国である日本が積極的にその取り組みをリードしていく対話の橋渡しという役割を果たすことが今求められている。本請願は核保有国への具体的なアプローチの言及がないまま、単に条約への批准を求める内容であり、それだけでは賛同できないと考え、本請願には反対する。賛成討論。核兵器禁止条約は、現在94カ国が署名、73カ国が批准している。唯一の戦争被爆国の日本が条約に参加すれば、平和を求める国際社会の期待と信頼を得ることは間違いなく、核兵器廃絶の流れが加速すると考える。日本原水爆被害者団体協議会がノーベル平和賞を受賞したことを弾みに、国に核兵器禁止条約への参加を求める意見書を採択した自治体議会が広がり、4割を超えた。山口県は広島県、長崎県に次いで被爆者の多い県であり、非核平和都市宣言を決議した本市議会で請願を採択すべきと考え、本請願に賛成する。本会議での議決結果、賛成少数で不採択。指導の認定及び廃止。6月定例会。全会一致で可決。本議案は、富田西部第一土地区画整理事業や、宅地開発などに伴う新規路線と関係路線の認定及び廃止。主要県道である徳山光線の一部道路改良による供用開始に伴い、県から市へ引き継ぐ路線を含めて、合計で38路線を認定し、22路線を廃止するものです。環境建設委員会での審査。質問。今回の認定及び廃止により、指導の延長はどうなるのか。答え。1.5km の増加となり、総延長は1233km になる。質問。県から引き継がれる八代奥関野線について、すぐそばに県道がある状況で、指導として残す必要があるのか。答え。該当の路線は、地元に馴染みのある史跡があることに加え、熊毛町時代に県道完成後に、市が引き継ぐ覚書を交わしている。質問。県からの路線の引き継ぎについて、市が断ることはできるのか、また、整備をしっかりと行った上で、路線を引き継ぐような交渉はできないか。答え。県と協議の上、管理できないものについては、断る。また、路線を引き継ぐ際には、市が整備しなくても良い状態で引き継げるよう要望している。委員会審査結果。全会一致で可決。中学校の学習者用端末の買い入れ。6月定例会。全会一致で可決。本議案は、令和2年度に整備した児童生徒1人1台の学習者用端末の更新を行うもので、中学校を対象にした3759台の端末購入について、買い入れ額2億674万5千円で、株式会社大塚商会広島支店と随意契約するものです。 教育福祉委員会での審査。質問、業者選定の理由は。答え、端末の性能、耐久性、携帯性、紛失した際などの対応、国の補助要件で必要とされるタッチペンの書き心地や保管方法など、総合的にバランスの取れた提案であったことから、県の取りまとめの下で実施した公募型プロポーザルにおいて当該業者が選ばれた。質問、令和2年度に整備した端末が変わることで使い方が変わるが、生徒や教員は対応できるのか。答え、令和2年度に整備した iPad から Chromebook に変更になる。iPad にはキーボードがなく、画面をタッチしながら操作することが中心だが、Chromebook はキーボードを使用する。操作に慣れるのに少し時間がかかると思うが、生徒は習得するのが非常に早く、スムーズに転換できるのではないかと思う。教員に対しては今年度中に研修を行い、しっかりと操作ができるよう進めていく。質問、破損した場合の対応や保証は。答え、基本的に代替機、予備機で対応し、バッテリーの劣化など機器の状態が原因である場合は無償で交換を行う。生徒が故意に破損した場合の機器の負担分については教育委員会から保護者に請求する。委員会審査結果、全会一致で可決。一般会計補正予算第2号6月定例会、全会一致で可決。補正予算に計上された経費について抜粋して掲載しています。新南陽地区コミュニティセンター管理運営事業費、地域交流センターほのぼの会館の駐車場を確保するための予算40万円を計上するものです。予算決算委員会での審査。質問、駐車場が離れた場所では困るといった声はなかったか。答え、専用駐車場を確保してほしいという声が大多数である。利用者全員に聞いているわけではないが、ネガティブな声は聞いていない。動物園リニューアル事業費。物価や人件費の高騰により、徳山動物園管理運営及び広場ゾーンほか整備事業、官民連携事業が公募中止となったことから、全体事業費の再積算や再公募するため、専門コンサルタントへの業務委託を継続するための予算を計上するものです。予算決算委員会での審査。質問、公募の中止によって事業内容を変更するのであれば、しっかりとした動物園を作ろうとした最初の考え方は何だったのかとなるがどうか。答え、基本的な考え方は変わっていない。当初の使用書では制約が非常に多く、民間事業者の工夫や事業費を減額する取り組みの入る余地がほぼなかったことから、事業者にもっと工夫をしていただき、減額につながるような幅を持たせる内容とした。質問、アドバイザリー業務の範囲、期間は。答え、公募前に事業者へのサウンディング調査を行い、それをもとに公募条件、資料の作成をする事務的業務や法的な問題を弁護士に相談する業務を行う。公募中も事業者とのヒアリング実施などの仲介や質疑の妥当性の検証などの支援を受け、事業者決定後は事業者と締結する協定や契約内容の確認などの支援を受ける。期間は今年度末までを予定している。委員会での討論、賛成討論。 動物園リニューアル事業の見直しのようなことがあると、全体的なものが分かりにくくなる。今後、どのアドバイザリー業務の契約についても、しっかりと説明責任を果たしてほしいということを申し添えて賛成する。委員会審査結果、全会一致で可決。